超お客さん来てますけども、
やりましたね。
今日はあれですよ、
お客さん第1号ですかね。
お客さん第1号ですね。あの本日はと来週は2週続けてついに来ましたよ。
ついに来ました。
モグラグ
来ました。
秋の陣として9月から展示される、
はい、
まあそうですね、ウェイストスタイルを提唱しているお二人をお迎えしております。
こんにちは。
どうぞ名前をどうぞ。
AKA ドラムの一言、野村康夫です。
岡野聡です。
お願いします、ね、今日は一応アートコア対談なんですけど、普段はアートコア対談は私はおきちゅうと、このドラムの人が、
はい、
まあ、アートについて喋るんですけど、
3年
そうですよね、
もうね3年間喋ってきましたけど、今日はそのドラムの人を率いると言いますか、
はい、
ウェイストスタイルなんでね、
まあ、ついに展覧会ですね。
そうですよ、もう2週続けてこれ話聞こえないかと。ウェイストスタイルとは何ぞやと、
初めての展示が始まりましたね、岡野君。
はい、
ちょっと慣れ初めな的なのちょっと教えてくださいよ。
慣れ初めですか。
慣れ初め、2人の慣れ初め、
最近結婚した人に慣れ初め聞かれるとはね。そうか、
僕たちはあれなんですよ、あの美大の同級生なんですよ、うん、
あはは、
で同じクラスだったんですよ、入った時に。
そうそうそうそう、
C 組だったね。
C 組でしたね。
あと何か C 組だ
った。C 組だったんだよね。
仲いいな。
老けてるやついるなと思って。
うんうん、
ドラムの人はね。
俺はねおめかしした。
あ、おめかし。
伊達眼
鏡。なんだか知らない、ね。誰とも喋らなかったんですよ、ドラムの人。
ソリッドなイメージを。
壁際に立っててね。
それはいいですね。
誰
一人大学デビュー。大学デビュー。
大学デビュー。
あのね、自分で作ったメガネ。
どんだけアーティスト。まあそんな二人なんですけど、あ、ちなみにあの今日さっき言っときますけど、あの今日はねちょっと所用で途中で岡野くんが
そうです、あの、まあ、ちょっとあの所用で、
そうですね、来週の後半戦ではねがっつり岡野くんに、
腐れ縁なんでね、仕事先も同じなんですよ、ね、長いですよね、
困ったもんですよ、
まあ、そんな二人がね今回、
そんな二人が今回
ウェイストスタイル選ばれなかった未来学派ですか、
というね、美術学派ですよ、来ましたよ、やっぱアートアートをやってる人間として
2000この2010年代に学派が、
学派が、
新たな学派が、
学派がもうここね半世紀ぐらい、ね、学派なんて
学派と名乗る人たちはいなかったと
思うそうですよね、
画壇でもなかったですよ、な
かなか、ね、学派とつけちゃったから、
ね、名打って、ね、
つけたのはドラムの人ですよ、
あ、そうなん
だ。ね、
あ、でもその前から一応2人なんか共通するそれ的なセンスはあったってことですか。
センスは、
ね、多分ね共通するセンスはないんですよ。ただまあそのね、なんていうんですかね、やろうとしてることがちょっぴり似てたという。
ああ、なるほどなるほど。
で、
こうでもあれですよ。あの20点っていうグループの。
はいはい、
あれもなんかあの同級生がやってて、や、まああれも結成とかいう別にないんだけどね、
うん、
特に
藤田君ですか、
うん、
うん、
で、
うん、そうだね、
そうそう、いろいろやってるんですよ、やってたんですよおもちゃ作ったり、
はいはいはい、そのなんかこうまあ一言で表すのは難しいから今回学術研究発表だと思うんですけど、なんかこう一言でこう言うと どういうことなんですか。
一言で言うとあれですよ、
どうぞ。
思いついたやつは全部やれって
ことです。そういうことです。
あ、そうなんですか。
それをやらないで後悔するやつらは良くないぞということ。
あ、なんかナイキみたいなことです
。ジャストドゥイット
、ジャストドゥイット
。あ、そうだったんですね。
あの、僕はそれで、
うん、
野村くんはもう少しその
そ、
技術的なものとかで捨てられたものに対する、う
ん、まあその解釈をもう一個一回り大きく
はいはい、はい、
しといて、
そのね、
まあ
なんつう、
学派として誰でもその
なんかこう機械とかでも
メソッドね、
メソッドをね、
VHS とかは忘れられていく、ベータとかね、
はいはいはい、
浮世絵とかそういうものなくなっちゃったものに対する目線が、野村君はもともとそういうのをなんとかできないかって言った時に、僕が、まあそうだねと、
そうだね、
思いついた時にやんないとダメだよねっていうことになって、
そういうのを表現したいんだったら今やらなきゃねっていう、
そうそう、そこでやらないでおくと、要するにやっぱりこうなくなっちゃう、
はいはい、
未来になくなっちゃう、
選ばれない
側に、選ばれなかったことになっちゃうという、
なるほどなるほど、
ウェイステッドな状態になっちゃうわけです
ね。なるほどなるほど。
でもそのウェイストっていう言葉は岡野君が、
うんうん、
いやだ、僕は最初ウェイストフューチャーっつってたんですよ、
はいはいはい、
選ばれなかった未来学派じゃないですか、うん、
はいはいはい、
そっちの名前の方では未来って出てるんですけど、
はいはいはい、
ウェイストフューチャーってだから選ばれなかった未来っていう風に最初は言ってたんですね、
はいはいはい、
選択してなかったと、はい、それをあの当時野村君がですね、タイトルを考えるときに、うん、あのワイルドスタイルっていう映画を見た直後で、
そんな直後だったね。
スタイルの方がかっこいいだろう。うえっつって。
なるほど、ね、
そんなことでしたっけ。
そういうことを言ってですね。
なるほどなるほど。
なんとスタイルになっちゃったっていうね。
なるほどなるほどなるほど。
だからね、そういうと野村君そんなこと言ったっけ。
ああ、もうね、
忘れてんだよ。
なるほど、選ばれなかった未来学派の成り立ちはもう忘れたと、
うん、もうなんかそのもうね、考えすぎて、ぐるぐる回っちゃってね、最初のきっかけは
でもあれでしょ、でも未来学派と言いながら、まあ、どっちかっていうと選ばれなかった方に着目するっていうか、
そうそうそう、
過去をこう掘り返す、
そうね、掘り返す的なことが多いですね、
うん、
あのそうね、何でもできるじゃないですか今。
そうですね、
やろうと思
う、未来は今ですよ、
未来は今の状態ですよ本当に、
うん、
だからなんだろうね、それに対する昔のもんっていうのに愛着を持ってるのは野村君ですね。
いや、僕そうでもないですよ。だからそれなんか愛着だけで終わっちゃつまんないなっていう、だからそこでもう止まっちゃってるのの、その先をもっとこう進んだ方が、今見えなく見てないで、今はそれを選択されてなかった
フィ
ルチャーが、
その終わっちゃったのになんかこう今の未来のくっつけてってる感じ、
その可能性を進めることで今選んでるこの路線では見れなかったビジョンを、
そうですね、
出すと、
そう
なん
です
ね、おお、まあ温故知新、
温故知新っていうのが
あるんでね、
新しきを知る、
多分ちゃんと学んでないんだよね。
まあこれはな、またおいおいこれ話出ると思うんですけど、うん、フライヤーの後ろになんか、うん、光らないテレビ問題とかいろいろあるじゃないですか、
ありますね、
提案が、
うん、今回の展示をするにあたって、うん、じゃあ何を展示物として、
はいはいはい、
学派と言いつつ、
これはあれですか、あの2人の中でこう話し合って決めたテーマなんですか。
いや、野村くんが。
あ、そうなの。
一応展覧会の、まあ、方向性は ざっと。でもなんかあの最初のきっかけとかは全部岡野君から出てるやつだから。
ああ、じゃあこれは2人がいた時の方がいいから来週にしましょうか。じゃあこれ、
ね、ね、時間的にまああと5分ぐらいしか僕いないから、
ね。そうですね。じゃあ今日はだから、
まあだからね、
まあこの2人をちょっとね。
そうですね。2人いる時は2人の。2人の慣れそう
でもそだから最初のそのつくなんかそういうのだねって言った時に、まず最初にじゃあ何か作ってみようぜっていうので、
あ、はいはい、
最初にその興味をそそってたのが岡野君がいろいろそういう古い本とかビジュアルのかっこいいものとかをアトリエにあって、これの良さは何だろうみたいなとこから
、あ、なるほどなるほど、
何がこうかっこいいっていうふうに感じたり、
アニメ映画のパンフみたいなのがあって、うんうん、
はいはいはい、
それに載ってる絵っていうのはまあそのアニメの映画のまあ写真が載ってるんですけど、
映画のワンシーン
がバカバカって載ってるやつの写真はこうなんか来るもんがあると、
はいはいはい、はい、
でこれはなんで来るんだろうかっていう話をして、その要するに明らかに画面に写ってるものを撮ってる写真っていうのが、その書いてある絵、アニメもともと絵だから絵をそのまま撮るのと写されてるものを撮ってるので、
はいはい、
なんか見え方が違って、
はいはい、まあ、
それってなんだ
ね、フィルターが一個ね、
映像やし、まあなんかこう光ってるというかね、
う
ん、
そう
発光してる、
そうそう発光してるから、それを撮るとただ描いた絵とちょっと違うところにある感じのものが出るぞ、
はいはいはい、
っていうことになってですね、
はいはいはい、
なんでやと
でやっぱそれはもともとはテレビとか映画とかその光で投影した状態で見るのを前提してるけど、それは今これは印刷物として手元に今あるから、そ
うそう、光ってない、はいはいはい、その印刷物でもそれが分かるっていうのは、
じゃあこれはまあそのままいけば今絵描いてるわけだから、絵の表現としても
そうそうそう落とし込めるかな、
可能性あるじゃないかっていう、
手のまあ普通にアナログというか自分で描いてる絵の感じにその光ってるテレビの、要素さえつかめば落とし込めるだろうと。
ああなるほどなるほど
結構そのはなんか2人とも絵を基本に活動してるから、
うんうん、
なんかこう技術学派として、
ね、ああなるほどね、
やれるかなっていうので、
はいはいはい、
じゃあさそういうのも同時にコンセプトだってしてみるかみたいな、
はいはい
はい、
それ
考えちゃった。
そうだね。
なんか僕も昔近いようなこと考えて、
うん、
近いような絵描いたんですけどなかなかうまくいかなかったですけどね。
そうなんですよ。
難しいです
。僕らもうまくいってないもんね。
基本はそれはうまくいってないんですよ。
学派ですから、うん、仮説が間違えていたっていう。そう
そう仮説を立ててあくまではそれに向かって研究とか、
はいはいはい、
実験を重ねてみるっていう。そうそうそう、
結果間違えていたっていうことはまああるわけ
です。ちなみにその
別の出口に出たとか、
それに関しての仮説っていうのは色なの？それともなんか別の要素が？
まずね、技法に落とし込むっていうことで、うんうん、木版にしたんですよ最初に。
あーは
ーはー、木版の多色刷り木版で。再現するとしたら、
うん、
いかなることをしたら再現できるのかっていうことをね、
どっちかというとまずそのすごいフラットな
画
面、
はいはい、凹凸のない
凹凸のない
ペターっとしたね
平面、
うん、
をじゃあ今できそうなことで始めてみるっていうと、
うん、
じゃあ版画で、
うん、
版画から入るか
すごいよね、光の表現を木でやろうとする
で今回その光らないテレビ問題っていうゾーンっていうか一つのブロックはそれで展示作ってるんですけど、
はいはいはい、
それはまあ
光らないテレビってそういう意味ね、
そうそうそう、
うんうん、
最初はちょっと違った、
うん、最初違ったけど、
光らないテレビって一番最初に言った時は、
うん、
暗いとこでテレビがついてると明るすぎてムカつくみたいな、うん、ライトで照らしながら見るテレビがあってもよかろうっていうこ
と。ああなるほど。照
らしながらというか暗くても
光
ってなくても動く動画、
はいはいはい、
そういったものがあるっていう邪魔がある。
だからテレビってどうしても光らせて、
うん、あお客様だ
なるほどね。
ああ
何か、うわーやった
ー、おいしそう、
どうも、
ありがとうございます。わあ、モグラグの M みたいなね、これ
そうだ、やべ、犯人になっちゃったじゃあ、ここや
とりあえず
差し入れが来たところでね、じゃあここで一旦、じゃあ
また私はまた後日ね、
そう、この問題の続きは
そうですね、これ一応今週中にはあげる。
これ今今日のやつはもう今日中に、今日か今週
だから、これ聞いてとりあえず話を直接岡野君から、
そうですね、
あのオープニングのパーティーね、
そうそう、ぜひ、まあだから
その時に続きを
一応まあ展示見に来てもらって、うん、来週聞いたらいいような内容に来週はしましょうよ。今日はまあ触りということ
で、はいはいはい、そうです
ね、じゃあそういうことで、
それじゃあ
岡野君、お邪魔しました、ありがとうございました、
すいません、
頑張って、
どうも。
はい、
というわけで、ね、岡野くんは行ってしまいました。
行ってしまいまして、
まあ、また来週。
今はですね、あの、はい、初日の、まあ、夕方前ですね、
うん、
あのシエスタの時間ですわ。
シエスタの時間です、ね、
シエスタの時間に今から僕ら何しようとしてます。これ何ですか。これ
あのうち あの島根県益田市の地元のお酒がね実家から届きましてね、
ちょっと
これはちょっと純米酒七尾さんっていうマニアックですよこれ。
いいですね、ガチ地元の、
ガチ地元、本当に地元の、
ありがとうございます。
まあ
ちょっとね、まだまだ火高いですけど、まあまあ
まあまあまあまあ、今日行きましょう。
まあまあ、とりあえず犯人お疲れ様でした。
あ、お疲れ様ね。なんとかなんとか形に、
ね、
なりましたよ
ね、え、
うん、
ちょっとまあ岡野くんも言ったことやし、うん、まあ、今週は残りの時間はちょっとこの久々の展示でしょ。だって
そうね、ずっと展示をやりたかったけど、う
ん、ちょっと苦労話などをね、あ、じゃあちょっと、じゃあとりあえず皆さん、
はい、じゃあちょっとあの味わってみてください。
はい、あ、でも香りが
優しい、
うん、
七尾さんっていうのはね、僕 あの通ってた高校の裏山でね、
うん、
あのお城があったところなんですよ。
あ、そうなの、
うん、
引見町、
引見町はもっと田舎なんだけどね、
灰鴨の
500万石使用っていう、これあのお米の銘柄だね、これ。
はいはいはい、なるほどね、
すごい水が綺麗な場所で、
うん、
わさびの産地、
そうなの
っていうね、自分史とかもね、今回はね。
あ、そうなの
自分史を、自分史世界史問題っつって、ね、
それ、もう、じゃあ来週行きますか。
うん。
なんかでも、言葉をつけると、学派っぽいよね。
大変でしたよ、本当に。
ああ、でしょうね。
あれですよ、だから、あの、本当ちょうど1年前ですよ、9月には。
うん。
時に。怪獣の時かなんかの時に、
おうおうおう、
モグラグラジオでオファーが
公開オファー、
公開オファーがあったですよ、本当に。ここまでね、なんかね、あの見つめるつもりはなかったんですよ、最初は。
マジですか。
ウェイストスタイルと言ってみたものの、
うん、ドラムの人名義ではいつぶりなんですか、返事は。
いや、もう完全に
モグラグ以来、
モグラグ以来ですよ。
マジで。じゃあ2年ぶり、
うん、
違うか、3年ぶりか、
2003
年ぶりや。
大変ですね。
あら、3年前の7月やったっけ。
そうです ね、あれの後は1年間あの20点で、
うんうんうん、
そのシンスっていうのをずっと
はいはいはい、
で1年経っちゃって、
うんうんうん、
終わったと思ったら、なんかフォレストリミットっていうのが立ち上がって
、はいはいはい、
で去年1年はもうずっとそれ
なるほどね。
だったんで、僕の中でやっぱなんかちょっと自分の制作をもうちょいね、
うん、久々に、
でその去年お話しいただいてからは、
うん、
ここのこの日をこの9月8日を念頭に結構
生活してた、
生活はしてたんだけど、
うん、
なかなか構想はずっとこう積み上げてってて、
うんうんうん、
でもやっぱりこうねやらなきゃいけないことが山積しててねだそのプレッシャーは勝手に自分にかかってたけどね、
あ
今年1年
なんかあるでしょ、
うん、
体壊
した、体にあとなんか32になってしまいましてね、
はいはいはい、
なんか32になるとあの体質が変わるよみたいな、
うんうんうん、変わる変わる
話があるじゃないですか、
ありますあります、僕はもう最近あれですけどね、強引に強引に若返るっていうことをあえてやってますけども、やまってたタバコも吸い出し、
それは若返りなのか老化を早めてるのか分かんないけど、
リボーンですよ、リボーン
リボーン、
うん、
いやだからもしかしたら今デトックスの時期なのかなと、
ああなるほどね、
うん、
いろいろこう新陳代謝が、
そうそうそうそう、
まあそうやね、
本当にね同時多発的にその慢性化しそうな病気が出てきて、
うん、何でしたっけ、
最初は今年の初めぐらいからあのやたら高熱が出る時が、
微
熱から高熱のわーっとなって、
うん、
で風邪ひいたっつって病院に普通の内科行っても、まあ風邪ですねみたいな、インフルエンザかもしれないんでっつって、うん、インフルエンザじゃなくてみたいな、
うん、
それでよく調べてったらなんかね、あの扁桃腺の方 でこれは耳鼻咽喉科に行かなきゃいけないっつって、
うん、
行ったら扁桃腺ですね、宇多田ヒカルがなったやつですね、これ手術が必要ですけどみたいないや手術はちょっと保険証ちゃんと払ってないですしみたいな
あ、そっちの方のね、
そうで薬を飲めば熱が下がるから、
うん、
様子見ましょうみたいなこれがねこの、 あの夏まで、あの月に1回来るかないかぐらいで、
うん、
ちょっと疲れると熱がっつって扁桃腺がみたいな、結構ねウイルスがついてなるらしくて、
はいはいはい、手術って どんな
の、扁桃腺取っちゃうの、で僕あの元々扁桃腺がすごい大きいから、
あ
腫れやすいっていうか、それも根こそぎ取っちゃうみたいな、怖いよ扁桃腺って、
扁桃腺って
何いらないの、うん、なんかの役に立ってないの、
うんうんうん、
いや取っても問題ないですって言うから、
あそうなの、デベソみたいなもん、
デベソとか盲腸とか、
うん、
そんなもんなのかね、
で喉が宇多田で何でしたっけ、
で夏今年のそう、ね、8月ぐらいから右耳がなんかなんか部屋で作業しててラジオとか聞いてたりすると、
うん、
なんかねあのどっかで反射した反響音みたいなのが遠くから聞こえてて、あれなんか隣の部屋でも同じラジオ聞いてんのかなとは思ってたら
スタジオライブ外で聞くみたいな、
そうちょっとなんかトーンの違うなんかガラスで金属音っぽい、
うん、
反射音が右耳から聞こえててなんだこれはと思ってたら、なんかどうやら耳の方がおかしくない耳に、
うん、医者になんて言われたんでしたっけ、
浜崎あゆみ同じやつだ浜崎あゆみがなったやつ、
喉が宇多田で耳が浜崎なんでしょう今
大物もいいと思って
すごいですね、
もうスーパースターがかかる病気にね、あの連続でかかっちゃって
なかなかないです
で手術だって手術で入院しないといけませんねみたいな、うん、とりあえず薬でなんとかできますけどっつって今度はステロイドが処方されて、
出た
なんか嫌だなと思いながら、
うん、
あのもうもらいに行ってないですけどね なんで今右耳はちょっとなんか低音が聞こえないみたいな。でもこれねなんか多分大きい音の場所に居続けるとなったりもする、うん、
はいはいはい、はいはい
はい、まあ、ちょっとフォレストの影響もここに来て、うん、あとはなんかやっぱねあのストレスを抱えるとなるらしい。
ああそうそう、
ストレス
ストレスなんか
僕もこの前ちょっと歯痛くなって、
うん、
ストレスちゃうよ、
言ったらいや疲れとが溜まったらなるって言われて、
何でしたっけ、
刺繍病刺繍ポッケが6ミリ、
なんかおっさんになった時にの代名詞じゃない刺繍病とか。でも俺も 歯がね、
うん、いや俺
歯はこの間もう、うん、あの歯医者1年間通って、
うん、
とりあえずねクリアしたけど、
いや俺ねだからあのこの前の日曜日に結婚式したんですけど、
そうですよ、
あの前日に親戚で集まったんですよ、
うんうんうん、
明日やなみたいなことでおめでとうってことで、
余裕だなっつって、
うん、いやだからそれでまあよく言う話ですけど、うん、あの冠婚葬祭の時にはこう、
うん、
年取ったな話ですよ、ね、いとこと、
うんうんうん、
で
そん、まあ、盛り上がる
そう、その時に俺は言ってたのは俺は過信してたと自分のこと20代は、
はいはいはいはい、
なんか何でもできるし何にも起こらへんと思ってたけど、僕だから親が虫歯がないんですよ、
うん、
で虫歯は遺伝やって言われてたからね、あの虫歯なんか俺はならへんねやと、だからあんまりもう歯も磨いてなかったです、まあ磨いてたけどちゃんと磨いてなかった、
磨けよ磨いてなかった、
ちゃんと磨いてなかったんです、
まあ、酔っ払ってそのまま寝たりね、
寝たりとか、
うん、
そしたら歯周病で歯医者に、まあ、通っててね、
昨日の夜だってだって歯磨きしなかったよ、
ああ寝てた、まあ、昨日はなんか、まあ、疲れ
がね、
うん、そうなんですほんでね、なんか、まあ、でちなみにで一応歯周病が大体落ち着いてきたんで、でももうちょい通うみたいな感じになったから歯医者の人に、ちなみにあの僕って虫歯ってあるんですかって言ったら、いや全然ありますけどね
それ なんで歯周病が痛いから言ったんだっけ、
そう歯周病が痛すぎて、
口内炎が口内炎がとか言
う、そうそうそう、最初口内炎のひどい番やと思ってたら見てもらったら口内炎なんかないですよって言われて、えっつって、で代わりに歯周病でって言われたんだけど
俺なんてだって扁桃腺のあの来たなっていうのの、うん、あの最初のあれ口内炎だよ、
あマジで
口内炎がすごい出て、
うん、
そうすると熱が、
あ
だから疲れると口内炎ができる、
あそうそうそうそうそう、
なんですかね疲れますね最近、
いやですよ本当に、いやそれでそれ以来俺今までの3倍ぐらいの時間かけて歯磨いてる
磨きゃいいってこともあるだろ
いやなんか2週間ぐらいしっかり磨いたら治りますって言われて、
ホント、
うん、っていうかそれしか手の打ちようがないと、
歯周病、
うん、そうそう、だから薬は塗るけど、うん、それは炎症とかを抑えるだけであって、そうそう、だからできるだけ清潔にするのが一番と、
そう
で、そうそう、だからもうねその時もうホッとホッと思ったんや、だから僕はもう20代じゃないんやと、
そう口がもう自然と臭くなる、
これからの自分を考えていかなあかんと、いまだにだって俺あれやもん、あの大盛りとか頼んでしまうねんか、
いやー俺ないね、
あそう
俺7分
そう、あでもそれは20代の時からやろそれは、
いや20代はもっと食べてた
よ、あほんま、いや俺も
最近粗食だよな、
もう全然食われへんねんけど、うん、でも大盛り無料とか書いてると、
あ書いてあるとね
行っちゃうねん、で食べれへんねん、そのも大盛り大盛ってある分だけちょうど食べれへんねん、
まさにだって昨日の夜中に岡野くんとちょっと小腹空いたから飯行こうっつって、
うん、
クイックガスに行った時に、うん、あのご飯大盛り無料ですけどって聞かれて、
うん、
いや普通でっつって
そうそうそうそう、
もう
普通でも結構きつい時あるからな、
言ってました
ね、だからこうでもねダメです、こういう話
ダメですか、
これねあの年々増えますからね、こういう話、
そうだね、こんな話で盛り上がってちゃダメ、
ダメよダメよ本当に、
いやでもね徹夜ができなくて
盛り上がるね、うん、
リズムがこれから大事になるね、工藤君康みたいなことで毎日のリズムがプロ生活を維持する、
は はいはい、
ダメねこういう話
あれですよもうね、うん、もうサッカーの試合とか見ててもそんなんばっかり思ってまうもん。遠藤すごいな
と。そうねまさに遠藤と同級生だからね。
20代の時なんかはだから30、40超えてカズがまだ現役とかって全然いけるんちゃうんって思ってた、うん、でも今思うのはほんまに32とかで代表とかやってるとかほんますごいな
って。いやっていうかなんか今の代表見てて遠藤が超ベテランみたいに映ってるじゃん。画面上で
映ってる。年変わらんからね
うわーと思う。ほんまに本当にやばいねっつってね、うん、言われちゃうんだよね。
まあよく言う話やけどいくつかこうそういうのがあるじゃないですか、ね、高校野球の球児があんなに大人に見えるのにもう年下から始まり、うん、次来んのはあれですよ横綱が年下とかですよ。
そうね最強の、うん、横綱
で。この前ラジオで誰かが言ってたけどそのうち一番ショック受けるのはあれらしいよ高校野球の監督が年下っていうねそうなったらもうほんまにもう大気圏外ですから我が本当に今も代表のベテランと、うんうん、すごいよタメやからね。
だってなんかそのでもねやっぱ落ち着いたプレーっていうかね安心感
すごいよな遠藤マジすごいよなあの人
それを醸し出していかないとねやっぱ、うん、僕ら、うん、
そうそうこの前テレビで 見ててちょっと面白かったけど遠藤ってハーフタイムの時絶対シャワー浴びるらしい。
マジで、
うん、
かっこいい。
毎試合やって J リーグでもやるって、
リフレッシュするの。
そう遠藤だけやねんって。
だよね聞いたことないよ
なんか俺なんかあんな45分も走り回ってさシャワー浴びたらもう眠たくなっちゃうけどね
は
らしいです
げえ、うん、やっぱいやでもやっともねでも高校サッカーの時は俺知ってるけど。
あそうなんや、
うん、あれはどこだっけ九州果実か国見かどっちだどっちだっけ。
国見って九州じゃないよ。
九州で。
あそうなん、うん、まあそうそうなん。
長崎が国見で。
いやもうね、うん、おいの話とスポーツの話ね、うん、これもおっさんですか
若い話よ
あのねこれ危ないよ僕ほんまもうあれじゃないですか10年も専務うちに困難になるんじゃないですか僕ら。やばいですよもうそれこそウエストスタイルですよこんなばっかり言うようになってきたら。
いやなんかねだからウエストスタイルって、うん、結局選ばなかった方だったりこうない可能性をもう一回とか言いつつ、
うんうん、
選択肢が
っていうかね逆に言うとあれですよ
逆に選んでくるような
うん、ね、ていうかじゃあ例えばおっさんとかが、うん、ナイター見てビール飲むで夜を過ごすってあるじゃないですか、うん、あれはだからその本人が選んだっていうよりもうみんなそうしてるっていうかその選ぶことに対する自意識がすごい薄い行為じゃないですか、ね
うん、
流れでみたいな。
はいはいはい。
だ大体の物事っていうのはそういう感じで動いてる中で人知れず失われていく、
そうね、
選ばれなかった未来があるわけじゃないですか、うん、そこをあえてこう意識的にいこうというのはねまさにアーティストの存在意義に直結してますから。こういうものはどうですこれ。
まあだから
あ迎えに来たお迎え来た
ね
ノブさんお迎え来ました
よ。だよ今年救急車乗ったからね人生初めて。
マジでなんでいつ
発熱で。
マジで
熱出すぎてよく分かんなくて
動かれへんかった。やばい
40度近かった。
あ
もうだってあの種が死んじゃうんじゃないかと思ってこの年になって
不等しいのあるらしいからね、うん、実際
ほんでね救急車乗ったらね坂下ったところの病院歩いて3分ぐらいだから急患ですっつってで検査したら、まあ、インフルエンザじゃないんで薬出しておきますねって言って歩いて帰ってきた
帰りの方が登りでしんどかったっていう話だねそれ。
本当にも
まあね
暗
いね もっとウエストスタイル、まあウエストスタイルの話は来週でいいし。
そうなの、
うん、
こんな頑張ったのに
どうなの、搬入終えて。
搬入とラスク美味しいですよこれ。
ラスクいただきます。
いやでも本当でもどこまで形になるかと思ったけど、
うん、
まあある程度、
いや結構まだしっかり見てないけど、かなり ボリュームの
めちゃくちゃボリューミーですよ
なあ。
でやっぱ僕頑張ったのはちょっと論文のところをね。
まあ論文ね、
テキスト相当書いたけど、
うんうん、
でも大体テキストって読まないじゃないですか。
うん、
だからね今回はちょっとね読んでってもらおうかな
今回だからあれです、学術研究発表って言ってやから、うん、テキストは半分ぐらい意味を持つんです
よ。そうですよ、
うん、
でまあ当初は本当テキストもちゃんと展示の中に貼っていこうかっていうか、
うんうん、
思ったけどもういかんせん物量が多すぎて、
うん、
なのでお手元に取って読めるようにしてあるんで、
うんうん、なるほどなるほど。
まあ時間が許してなんか作品を見てなんだろうって思ったらテキストをね、
うんうんうん、
ヒントに、まあそのテキストが全てじゃないんだけど、
うんうんうん、
あくまでも、
まあよく世に言われてる通り美術っていうのはね、
うん、
作品とテキストの両面を持って評価される世界ですからね。それは、うん、セルフでやっちゃってるっていう。
そう、結局誰もやってくれないからいやでもそれもちょっと意識したんですよ、
うん、
コンテクストを語ることの必要性とか、でもまあなんかそのやるにあたってそういうのを考えるっていうので、
うん、
作品作るのもある程度なんか両輪として、
うんうん、
いやなのですごい良かったですけどね。
いや俺も基本文章とか書くのは好きやからね、うん、ただなんかそれを大っぴらにこうやらへんだけで、うんうん、あんま雄弁すぎてもっていう部分もあるからね、物を作る人は。
結局展示の会場では、
うん、
ある程度そこのバランスをあまり言い過ぎずに、
うん、
展示物としてある程度、
うんうん、
鑑賞でそのなんかまあ見た人の中でこうなんかなるぐらいで、
うんうんうん、まあだから今回の フライヤーも、うん、まあいろんな人に見せたらみんな一様に言うのがこれは何なのって
あの時点ではちょっともうあれだ、まだ本当に、
いやでもそれがあれなんじゃないですか、結果的に見事に体現してんじゃないですか、表の謎の本人たちが映ってるビジュアルと後ろの長すぎるテキストによって意味不明感だけが演出されたという、まあ、
一種個性っていうのはね独自性はね、
うん、かなり似てますよ、うん、あれは。
まあそれがどれだけこのモグラグの会場にね結びつくかはね分かりませんけども、
うん、
まあなんとかその会場にわざわざ足を運んでくれた人になんか満足感を持って、
いやそれは絶対
戻ってもらえるように努めたつもりですけど、
うん、結構驚くほどの点数ありますからね、うん、本当に。でなんか多種多様やし、で今回なんか展示として面白いのはその作品展ではないんで完全な、うん、だからその人の作家性とかじゃなくて、
そうそうそう、
あくまでもコンセプトの部分っていうのを、うん、具現化したものが並んでるから、
そうそうそう、
その一見するとよく分からへんものをやったりしても全部に意味があるっていうのがいいですよね、学派は。
だからやっぱ岡野君も僕も個人としてはなんか個人としてのその、うんうん、まあ作品作りというか方向性を先月ちょうど岡野君はなんか自分の個展を
やってます、
ね、やってて、
うん、
でそこはそこでもう自分の今やってる制作のものだけを演じてて、
うんうん、
で今回はまあだからやっぱり学派とかって とかなんとかイズム、キューピズムだとか、うん、なんか印象派とか、
うん、
ああいうのを思った時にやっぱなんかその技法研究に近いというか、うん、こういうスタイルがあって、じゃあそれをどう、
まあ、
で自分の表現とその技法の手法をやっていくかみたいな、
まあ、発想法というか、
ね、うん
うん、
まあ、そのもとにやってるんで、
まあ、最近はだからほんまにそういうのをあえてこう、うん、なんか一個の潮流みたいなものにする流れとかってないし、うん、今時代の流れがっていうかスピード感がねちょっとまだ変わってきてるから、
それはあるね、
うん、
見る情報量のねあれも違うしね、うん、
でもなんかあれやんな、別にいや、なんか最近は本当にみんながみんな足並み揃えて同じスピード感にいなあかんようなこう、うん、脅迫観念みたいのがあるけど、うん、別に全く違うペースので呼吸しててもいいわけですからね、
うん、
うん、
だから全然いいと思うけどね、
だからウェイストスタイルはウェイストスタイルというだけあって、
それがだから伝播するかどうかよ。
ああ、そう、ね、
それがイズム足りうるかっていう
今世紀に、
うん、
うん、なるほど、
だからこれは2人のユニットなんですかって言われると、うん、いや違いますよと、
あ
くまでもそういうふうに伝播するかどうかのコンセプトとしてなりうるか、それを僕らは最初のきっかけを画家としての立場でこれを捉えてみましたっていう、
ああなるほどね、
ことで、
だから別に美術にもすら囚われない、
囚われないコンセプトとし
ては、ウェイストスタイル的な政治があってもいいんじゃないかぐらいの世界で、
そうそうそうそう、すごくそれはね今の政治見てても感じるし、科学の
野田さんの顔自体はかなりウェイストウェイストされたものですけどね昭和かっていう全然今感がないですけどね、その顔はね、
顔
はね、うん、あれウェイストフェイスですよね、
ウェイストフェイス、
ウェイストフェイス
いやこれがちょっとなんかちょうどタイムリーだったのが、
うん、
なんかネットのまとめサイトみたいなので、
うん、
オーストラリアで、
うん、
面白いフェスが今開催されてるって言って、
うんうん、
そのタイトルがウェイストランドって言って、なんかマッドマックスの舞台となったオーストラリアで、
うん、
コスプレのマッドマックスパーティーやってるって言って
うん、うん、
それのクオリティがやばいですみたいな、
なるほど、
あれも確かにニュースがあって、それのタイトルがウェイストランド
、まあ、まさに20世紀の世紀末感やからね
完全に今回の展示 の大元になってるのはマッドマックスだったりするから、
いやいやいや、
これなんかウェイストブームが来てるのかなと思って、世界同時多発的に、
まあ確かにね、もう、うん、頭打ちしたら後ろ向くしかないですからね、うんうん、
なので結構時代を反映してものが今のこのタイミングで、
じゃあウェイストスタイルは実は今をがっちり捉えてるっていうことですか、
うん、いうことを言えるんじゃないかと、スーパーフラットはもう死んだと、
なるほど、
一応論文ではそこまで書いてるけど
スーパーフラットの次はウェイストスタイルだと、うん、
と言えるんじゃないかと、
なるほどなるほど、
いうとこまでね、
これは
自分の中で盛り上げた、
なるほど、かなりでかい話でやっとアートコア的な方向に持ってきたところで時間ですよ、これ。
なので僕なるべく、まあ今回会期中は会場にいようと思いますので、
はいはい、
見れるだけね、もし見に来て、
ね、
私とか岡野君がいれば、
ね、でまあここから3週やりますけども、まあ一応第1週目のラジオはこれということで、来週のラジオはもう少し突っ込んだフェイスタイルの
内容についてね、
うん、なんで一回見に来てもらった方が内容が分かるような内容の放送にしようかなと思ってますんで、
はい、
ぜひ、
まあ、土曜日がオープニングパーティーをね
やります、
ささやかに開催します
よね、星屑のきらめきのモグラグ屋上ライブ、
もしかしたら僕ことズクの星木がねあと岡のこと星くんがね
そうですね、出るかもしれませんまあぜひということで、 じゃあ来週もよろしくお願いします、うん、
いや3週間あの本当よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ということで今週のゲストは今月のアーティストゲストはウエストスタイルのお二人のうちのドラムの人でした、
はい、
ありがとうございました。
どうもまた来週
エンディングでーす。
はい、エンディングでーす。ということで、
イエイエイ
始まりました。
始まりましたね。
ね、よかった、無事始まって。どうなることかと思いましたが。
今回はね、本当にもう、あの、あんまりあれだったからね。
うん。
蓋を開けてみたら分かんない状態で。
そう、
本当に。
いや、告知の仕方も大変だったと思うけど。
謎感を押してたましたけど、蓋開けてみたらかなりいい提案が、いい提案というか楽しめる展覧会になってると思いますよ。
そうね。
うん。
ちょっとテキスト読んでみてよ。
あ、読む読む。うん。じゃあ、とりあえず告知を。
まあ、はい、あの。今日から始まりましたウェイストスタイルは9月8日木曜日から9月25日日曜日までです。木、金、土、日、祝の14時から20時まで空いてます。はい、レセプションパーティーは9月10日土曜日18時からです。
あ、17時
だ、ね、17時からですね。
9月10日土曜日17時からです。
パーティーはね、
そうですね、
まあ、できればね、天気良ければ、
うん、屋上でライブをやろうと思って、
バーベキューでもね、
はい、
バーベキューですね。
なんとなくその夏休みの自由研究のようなイメージでやってみたんですけど ね、
夏の終わりのね、
夏の終わりで、
うん、
まだ今日はめっちゃ暑いけど、
まあね、
まだまだ暑い日が、
まあ、だいぶね前の台風で落ち着いてきましたけど、
うん、
さあ他にありますか、なんか、
じゃあちょっと僕の方から、はい、告知をしますと、フォレストリミットで今はカオスランジ展示してるんですけど、
今日までです、
まあ、そうだね、
うん、
で来週からオレオっていう、
はいはい、
まあ、みそのビルの大阪とかのね、パーティーでデコレーションやってた、
はいはい、
その展示とかが1週間あったり、その次には9月の、19日ですかね、祝日なんだけど、
はいはい、
月曜日にドキドキクラブの愛っていう、
はい、
新作、オール新作イベント。
へぇ、
開催します
か。それもしかしたら僕がちょっと手伝った映像もあるかもしれないですね。
あれですね。あれ
ダメ出しっていう。
あれ多分こう上映されます、
ね。そうなんや。
なるほどなるほど。
それが1000円プラスワンドリンクで、
はいはい、
17時からあるんで、ぜひそれは。
そうですね。
ぜひいただいて。
それでまあ私事なんですが。
はい。
この9月の23日から
11
月の20日ぐらいまでだったと思うんですけど、
はい、
ベルリンで展示してます。
イエーイ、結構来た、ついに海外
来ました。
海外来たね。
ジャパニーズローブローアートエキシビジョン、タイトルは気分っていうタイトルをつけさせていただきまして、まあ、僕はつけてないですけど、まあ、丸尾さんとかと相談してつけたんですけど、まあ
それね、向こうでも気分、
多分気分まあいろんな面白い人たちと展示で、23日にオープニングパーティーみたいなのがあって、それちょっとライブペイントをしに行ってきます。
行ってくんのね、
ベルリンに、ね、
行ってまい
ベルリンにね。
初ヨーロッパ、
それであれだよね、結構ヨーロッパを、
まあ、そうですね、10日ぐらいちょっとおろうかなと思って、う
ん、フランスのつながりの方を紹介しますんで、
ぜひぜひ、
もうヨーロッパのなんかあれを作ってきてくださいよ、うん、
ああ行ってきますよ本当に、うん、ラインをね、
ラインを
そのうちヨーロッパにウェイストスタイルがね
ですよ、
伝わるように
振り込まないとね、
伝来するようにね頑張りたいと思いますけど、
でなんとこの9月でね、新モイグサハウスも解散なんで、ね、拠点がそれぞれの20点ハウスは解散しちゃうので、
はいはいはい、
またそういうのも見越して、ま
あ、この秋は新しい動きがあると。
そうですね、結構いろんな動きが、あとはなんかマヤ歴的にも怪しい噂があるんで皆さん気をつけてください、
ね、まあ、その辺の 飲む的な言葉、飲む的な言葉、
飲む的な、
あのまた別の日に、
ね、別の日に、ね、やりましょう、
ということで、まあ、来週も一応ウェイストスタイルのインタビューで、うん、やらせていただきますんで、岡野さんも戻ってきてね、は
い、
ということになってますんで、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、は
い、ということで、モグラグラジオボリューム143でした、
はい、ありがとうございました。ぜひ来てくださいね。